高山俊吉気分青信号。こんにちは。型式指定の不正の問題を話しましょう。ダイハツ工業の車両の認証不正をめぐる問題が報道されましたね。でそれで国土交通省が、自動車各メーカーに調査を求めた。その結果トヨタ自動車を先頭としてボロボロと不正が出てきてしまったと、これが今このトヨタその他のメーカーの中で激震の状態になっています。自動車の型式認定、これは本来自動車の性能に問題がないかどうかというのは一台一台についてチェックをするというのが完全といいますか万全の対策ですけれども、それはいいことにして、その代わり型式指定という形で全体の試験に合格したその基準で作っていれば一台一台についてのチェックはしないでよいことにするという、そういう仕組みの中で生まれた制度ですね、型式指定。でこの方法、この安全確保の方法というのはどこのメーカーでも、また世界のどこのメーカーでも行っている、国連がその基準を作っているという、そういう国際的なルールなのですけれども、日本の基幹産業であるトヨタ自動車メーカーを中心として法令の逸脱が横行していたということが明らかになった。このことはおそらく自動車メーカーでそうだということになるとすると、他の産業も日本の製品というものはもともと怪しげなものではないのかといったような国際的な評価にも発展しかねない、つながりかねないということがあって、これは激震になるのが当たり前です。ご承知のようにダイハツ工業というのはトヨタ系です。トヨタ系は日野自動車なども含めて不正がこの間摘発をされて、それがとうとうトヨタ本体に及んだと、こういうことになるわけですけれども、このことが問題になって、トヨタの豊田章男会長が記者会見をした時に、ブルータスお前もかという感じがすると言ったので、私は本当に驚きました。それはあなたの言う言葉ではない、我々が言う言葉だ。すぐその翌日かの朝日新聞の川柳に、それは俺が言う言葉だというのが載りましたね、歌になって。その通りだと私は思いました。自分自身の責任が問われているときに言う言葉ではそれはない、そういう言葉でしかものが言えないという、この人の言語能力の低さの問題もあるけれども、言ってみればこの程度の知性の持ち主でも国際的な自動車メーカーの代表者になれるのだという、恥ずかしいけれども歴然としてしまった事実を私は改めて感じました。私はもうこのダイハツの問題、日野の問題が起こった頃からトヨタの内部でも本体は大丈夫かというチェックをしていたということはもう間違いないと思うんですね。分かっていたことを分かっていなくて、今になって初めて気がついたブルータスお前もかというふうに、もしトヨタの首脳中心部隊が思っているとするならば、それはおかしい、嘘だ、まずいことをずっとやってたということをもう気がついている、前から分かっていた、これが発覚すると面倒なことになるなと思いながらずっと来て、ついに面倒なことになった、これが実態だろうというふうに私は思って、それをこういう言葉でごまかしてみるというのは本当に許されることではないというふうに思います。 今回不正が発覚したのはトヨタ、ホンダ、マツダ、スズキ、ヤマハ、発動機、うん、この5社でした。ここまで広がっているということは、まあ、日本中の自動車メーカーのどこもが同じようなことをやっているということであるというふうに思います。国土交通省が各社に求めた社内調査で見つかったということを先ほど申し上げましたけれども、それは車種でいうと38車種に及びました。何十万台という車の出荷が、まあ、止まっているという状態にあります。いずれの会社も安全性に問題はないというようなことをコメントしています。安全性に問題はないという言葉の意味というのは非常に問題です。安全性確保の基準というのはこの幅を持たせるものであります。例えばどんなものでもそうですが、例えばですけれども橋梁が落下しないようにするときに何キロの重さのものが上に乗っかったら落下してしまうという、その限度をどこに設定すると安全を守ったことになるかという、そういう議論があります。実際に乗っけたところ橋が落下してしまうという状況のちょっと低めにしとけばいいなんていうものではないですね。何倍もの安全の幅を取って、強度を保証しなければいけない。50トンのものが乗ったらいけないというんだったら、実際には500トンのものが乗っても大丈夫なように作るといったような、そういう幅の係数があります。私自身事件の体験の中でそういう安全をどこまで幅を取るかということを検討しなければいけない事件をしたことがあります。東京の六本木のディスコのシャンデリアが落ちたという事件、私関わったことが昔あるんですけれども、 1.5 トンのものが落ちないようにするためにはその7倍の重量でも落ちないものにしておくということが必要だということでした。確か8トンか9トンぐらいのものまではぶら下げられるという状態にしておかなければいけないという、それが安全の係数でしたね。それを例えばその7倍にするということが基準だとするならば、それを6倍でも安全です、5倍でも大丈夫ですという議論を言ってはいけないということになるはずです。何のために7倍の安全度を取れというかというと、どういうことが起こるかわからないということを考えて安全の係数は非常に高く取らないといけないということになっている。それは実際に事故が起こらなければどこら辺に設定してもいいんだという議論には絶対にならないものです。で、国際基準は国連で決めています。どこの国もその基準で作り、でその基準で作っているということになれば、どこぞの国が作ったものは日本で輸入して日本で再検査をしなくてもいいということになっている。まあ、安全性に関するお互いの信頼にそれだけの幅を持たせているということへの保証をしているという話です。今回この5社ともが安全性に問題はないというような、そういう弁明を記者会見でしたというのは、私はとてもそういう言い方をすること自体に恥ずかしいなという、よくまあそういうことが言えたもんだなという感じがします。実際にこの事件は生産停止、生産の中止、生産の停止というようなことが議論になった中で、地域経済に大きな影響を与えるということの懸念がいろいろ問題にされました。それもそうでしょう、それもその通りだと思いますけれども、私はそもそもこのような安全のチェックをちゃんとやらなくてもデータをごまかしたり、一箇所の安全度のチェックができていれば他のところはやらなくてもいいことにしたりといったような、そういうデタラメが通用するということのその恐ろしさがさらに大きい問題ではないかという気がしてなりません。 この問題について一体これからどういうふうに問題解決されていくのかということを考えますと、私はその先行きにそれは恐ろしいものを感じます。そもそも日本の製造メーカーの安全チェックというものが本当のところはどういう思想で作られてきたのかということです。そしてさらに言えば、国土交通省は今回の問題で不正が発見されたということを言ってるけれども、今頃そういうことを言っている国土交通省は何なんだろうという気がします。実を言えば国土交通省も分かっていた、全部が分かっていた。だけれどもそのことが具体的に露見して、さあ何なんだということが言われた時に慌てていろいろなことを言ったりやったりしているということで、実はその全体の構造そのもの、仕組みの根底のところに安全確保の思想というものが無視された、蹂躙されてきていたという経過があったのではないかということを感じます。どこかが根本的に腐っている、そのことがこういう形で結果している、そういう問題ではないかというのが私の疑問です。皆さんどのようにお考えになるでしょう。お聞かせいただければと思っています。今日はここまでにします。弁護士の高山俊吉です。気分は青信号がストリーミングサービスの Spotify でも聴取できるようになりました。パソコンのほかスマートフォン Spotify アプリでお聞きになれます。ぜひよろしくお願いします。